主は今招いて言われます。神に近づきなさい。そうすれば神は近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。ふた心のある者たち、心を清めなさい。唱詠賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を賛美します。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。私たちを創造し、宇宙を創造された天のお父様、あなたは今日も私たち一人一人の名を呼んで、あなたの御前に集めてくださり、私たちを礼拝する民としてくださったことをありがとうございます。このところに集まった者、またそれぞれご家庭で、病院で、今いる場所であなたに礼拝を捧げている者たちに、あなたの恵みをこの礼拝を通して注いでくださいますことをお願いをいたします。私たちはあなたの恵みを受ける者として、このところにあなたの御前に集まってまいりました。どうぞあなたの恵みを漏れなく受け取り、ここから使わされていくことができますようにお導きくださいますことをお願いをいたします。緊急事態宣言も解除された中で、共にあなたの御前に再び集まることができることを感謝をいたします。今日もあなたが河原崎先生を私たちのために使わせてくださることありがとうございます。先生を宮ぶらで満たしてくださり、私たちに必要な恵みを河原崎先生を通して私たちに注いでくださいますことをお願いをいたします。体調の悪い方、また心の弱っている方に励ましを与えてくださいますことをお願いをいたします。また礼拝を覚えつつも、さまざまな事情があって来ることができない方々、その場であなたが恵みを注いでください。特に医療関係で働いておられる方々、あなたが肉体的にも霊的にも支えてくださいますことをお願いをいたします。また新型コロナを避けているおられる方々にも平安を与えてくださり、その感染から守りを与えてくださいますことをお願いをいたします。この礼拝があなたの手の中にあることを感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。続いて主の祈りです。賛美歌 93-5 の A、 主の祈り A、 賛美歌 93-5 の A をお開きください。願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。 詩編を購読いたします。本日の購読箇所は詩編第27編です。旧約聖書の842ページになります。旧約聖書842ページ詩編27編1節から14節を購読します。司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。あ、ごめんなさい、2編、2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。詩編27編ダビデの詩。主は我が光、我が救い、私は誰を恐れよう。主は我が命の砦、私は誰におののくことがあろう。
悪をなす者が私の肉を食らおうと近づくとき、私を苦しめる者、私の敵の方がかえってつまずき倒れる。
たとえ軍勢が私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、私の信頼は揺るがない。
私が主に願った一つのこと、私はそれを求め続けよう。命のある限り主の家に住み、主の麗しさにまみえ、主の宮で尋ね求めることを。
災いの日に主は私を仮用に隠し、幕屋の隠れ場にかくまい、大岩に高く引き上げてくださる。
今や私の神戸は群がる敵の上に高く上げられる。主の幕屋で歓声を生贄として捧げ、主に向かって歌い、褒め歌を歌おう。
主よ、呼びかける声を聞いてください。私を憐れみ、答えてください。
あなたに私の心は言いました。私の顔を尋ね求めてくださいと。主は私は御顔を尋ね求めます。
御顔を私から隠さず、怒りによってしもべを退けないでください。あなたは私の助けとなってくださいました。私を置き去りにせず、見捨てないでください。我が救いの神よ。
父と母が私を見捨てようとも、主は私を迎え入れてくださいます。
主よ、あなたの道を示し、敵対する者のゆえに、私を平らな道に導いてください。
私を苦しめる者の思いのままにさせないでください。偽りの証人と暴言を吐く者が私に向かって立ち上がりました。
私は信じます。生ける者の地で主の恵みにまみえることを。
主を待ち望め、勇ましくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。
それでは栗本神学生にお祈りしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。
主は我が光、我が救い、私は誰を恐れよう。主は我が命の砦、私は誰におののくことがあろう。天の父なる神様、あなたの尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。あなたが私たち一人一人の名を呼び、御前にこの週の初めの日に、あなたのご復活、イエス様のご復活を覚えて礼拝することができますことを感謝をいたします。主は我が光、我が救いと、本当にあなたこそが私たちの救いであり、私たちを罪からあがなってくださった方であることを覚えて感謝をいたします。イエス様の十字架と復活によって、本当に今その新しい命へと神の子としてくださり、あなたが永遠の命を与えてくださっていることを感謝いたします。もう一度主の恵みを受け取り、主が救ってくださった その光であるということを本当にこの礼拝の中で覚えることができますようにお願いをいたします。本当に1年間コロナ禍の中にあって私たちは苦しみました。本当に礼拝に来ることができない方々もおられたことを覚えます。主よ、憐れんでくださり、本当にあなたがこの全世界を治めて、すべを治めて、今も導いてくださる方であることをもう一度確認させていただき、あなたを主として告白し、私たちがそれぞれの地で歩んでいくことができますように導いてください。あなたが今日も御言葉を通してお語りくださいますようにお願いをいたします。河原崎先生を宮蔵で満たし、本当に尊くお持ちくださいますようにお願いいたします。どうぞ聞く私たちの心を開いてくださり、聖霊様が豊かに働いてくださって、あなたの御言葉によって、あなたの恵みによって力を与えられ、この新しい1週間進み出して歩み出していくことができますようにお願いをいたします。弱さの中病んでおられる方々の上に主が見ておき、あなたの癒しと平安をお与えください。この礼拝を御手にお委ねして、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。1分間の祈りの時を持ちます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。続いて聖書朗読です。聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙1章11節から17節、ガラテヤ1章11節から17節です。新約聖書336ページです。新約聖書336ページです。聖書の箇所はガラテヤ1章11節から17節。
ガラテヤの信徒への手紙1章11節から17節。兄弟たち、どうか知っておいてほしい。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。なぜならこの私はその福音を人から受けたものでものでも教えられたのでもなく、実にイエス・キリストの啓示を通して受けたからです。私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかはあなた方が聞いている通りです。私は神の教会を徹底的に迫害し破壊しようとしていました。同世代の多くの同胞よりもユダヤ教に精進し、先祖の伝承に対しては極めて熱心でした。しかし母の胎にいる時からもから私を選び分け恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して異邦人に御子を告げ知らせるようにされた時、私は人に相談することはせず、また私よりも先に使徒となった人たちがいるエルサレムへ登ることもせず、直ちにアラビアに出て行き、そこから再びダマスコに戻ったのです。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌934の一英にあります。賛美歌934の一英です。皆様お立ちください。
我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず。
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お立ちくださったままで賛美します。賛美歌6番、作り主を賛美します。賛美歌6番を賛美します。お座りください。河原崎士官牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、恵みによる改心と題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをお捧げいたします。恵みの主よ、あなたは昨日も今日もまた永遠に変わることのないお方です。今やイエス・キリスト様の永遠の贖いの血によって永遠の救いに招き入れられております。この朝も使徒信条をもって信仰を言い表しました。慣れた口調で告白しますが、イエス・キリスト様の十字架の死と復活の事実を軽く通り過ごしてしまっているのではと、御前に問われつつ信仰の吟味をいただきました。なんと忘れやすいものであろうかと思わされております。旧約の民のように暴恩の罪を犯しがちです。憐れんでください。それに今、あなたを恐れ敬いつつ、御言葉をお聞きします。私たちの礼拝を喜んで受け入れてくださる主なる神様に、心から
私はあなたのものですと言い表す時とさせてください。憐れみの主よ、日々に見聞きすることは私たちを恐れさせ不安にさせるニュースが多くあり心痛めます。コロナ禍の収束は未だ見えません。人と人が、民族と民族が、いや国家の一国家の中での対立が、国家と国家との間の争いは絶えません。自然の災害をもたらすうめきも絶えません。すべてをすべ収められる主がどうぞ救い出してください。これら苦しむ方々を、弱さを覚える方々を、病のために戦っている方々を、あふれる恵みを持って癒し、強め、力づけ、回復させてください。どうぞ、その痛みを共に担い合える者として、また愛し合い、祈り合い、励まし合い、助け合うことができますように、そのためにも聖霊によるところの気づきを与え、導きを与えてくださいますように。小さな私たちですが、キリスト様の愛の迫りをいただきつつ、福音に生かされている喜びを抱き、福音を分かち合う者として、今日もこのところからお使わしくださいますように。主を語りくださいませ。しもべは聞きます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週の礼拝のメッセージを思い起こしていただけますでしょうか。ヨハネによる福音書の1章の特に42節を開きました。あなたはヨハネの子シモンであるが、しかし私はあなたをケファ、岩と呼ぶことにする。あなたは何々である、しかし何々とする。これはペテロの生涯を、主イエスキリスト様が恵みによってどんな御業をなされたかをご一緒に確認したことでした。そのことはペテロのみならず、今日このガラテヤの信徒の手紙も月にこれから2回ほど開くかと思いますが、このパウロも同様であった。先に一章の10節まで2回ほどに分けて語りましたけれども、福音そのものが歪められる、そんなガラテヤ地方の教会に対してパウロは非常に熱を込めて、荒い言葉でありますけれども、叱責するかのように語っている手紙であります。そして今日開いていただいたところは、じゃあそのパウロ自身が福音にどのように扱っていったかということを語っているところであります。いわゆる改心したというところですね。イエス様がこの地上に来られた時から、紀元前紀元後と、まあ、区分するように、ペテロもさることながら、パウロも、いや私たち一人一人の人生にイエス・キリストの十字架の事実が明確に区別するんです。十字架の事実がそれまでの人生とその後の人生を明確に区切られる。いや多くの方々が、まあ、当てつけに、ね、決めつけて言ってはいけないと思っていますが、多くこうクリスチャン家庭で育って自然にこう導かれた方は、先週の新学生の証しはありませんが、いつの間にかクリスチャンであったという方も、まあ、何人かいらっしゃるんじゃないかなと思う、まあ、これも大きな恵みかと思います。でもいつの間にかクリスチャンであったとしても、どこかで小さな動機であり決心だったかもしれませんが、クリスチャン以前クリスチャン後というのがこう区分されるんですね。キリストを信ずる以前と以後、やはり人生観価値観が大きく変わります。今日開いていただきましたこのガラテヤの信徒の手紙の1章の11節以降、時間の関係でも17節ちょっと区切ったんですが、次回18節以降語ります。このことをもたらしたのはやっぱり恵みの主であるということをまず確認していきたいと思うんですね。パウロ先生が述べ伝えているこの福音は、彼自身が頭で考えた産物でもありません。 エルサレムにいる先輩、彼らから盗み取ったものでもない。彼はきっぱりと答える。福音の出所、福音の起源は人からではない、神ご自身からのものであると宣言します。11節12節ご覧ください。兄弟たち、どうか知っておいてほしい。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。なぜならこの私はその福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、実にイエス・キリストの啓示を通して受けたからです。イエス・キリストの啓示、あの啓示っていうのはもう隠されていたものがですね、そのことが開かれるという意味です。明らかにされる、示される。もう最近私映画見に行ったことないんですけど、まあ劇場でもマックがずっと降りてますよね。そのマックの向こうにちゃんともう用意されてるんです。あのマックがぐーっと上がってくると、これから演じられる劇の舞台が全部揃っていて、おおと思ってみる。あれ昔はドンチョウと言いましたけど、今もそういうんでしょうか。ぐーっと上がっていく、あるいは開示される。神様もすべて備えておられたこと、幕が上がっていくかのように開かれていく、示されていく、これを啓示というんです。人間が無理やりグッと上げたですね、神様の方から開いてくださった。ですから上からのものですね。人間はどこの国の人であっても、どんな人類であったとしても、理想とするもの、こういう人間が素晴らしいなとするもの、いや時には動物や植物、そしたら推測して想像して、人間が作った神々があります。ちょっと字書けないんですか、私は想像するでしょ、物事、これ想像の神様の神々なところが、啓示される神様はイエス・キリストによって人間が作った神様じゃなくって、まさに全てを創造された、作られた創造の神様、その方が明らかにしてくださった、これを啓示っていうんです。これによってこの福音に出会ったパウロは、もうその人生が転覆された。まあ、このような話は使徒言行録の9章、もうほとんどの方はお意味だと思うんですが、すごい出会い方ですね。復活のイエス様と出会ったというところが使徒言行録の9章に出てまいります。大きな変化をもたらされました。イエス様に出会う以前とイエス様に出会った以後、明確に分けられたんです。それは中途半端なものじゃなかった。彼は熱心に神様に仕えてきたんですが、イエス様が神様だと分からなかったものですから、迫害の手を伸ばした神の教会、そのことが13節14節書いてますね。もう一度確認しましょう。13、14見てください。私がかつてユダヤ教徒として、ユダヤ教徒と書いてますよ、としてどのように振る舞っていたかはあなた方が聞いている通りです。私は神の教会を、神の教会を徹底的に迫害し、破壊しようとしていました。同世代の多くの同胞よりもユダヤ教に精進し、先祖の伝承に対しては極めて熱心でした。極めて熱心でしたと言います。その行動において熱心だった、神の教会を迫害したという、そういう熱心さ、内面的にも熱心でした。ユダヤ教の最も厳格な立法を徹底して守った。むさぼるということだけは彼は気づかなかったんですが、むさぼるというのはそこで彼は罪だと分かったと、まあ、ローマ人の手紙、信徒の手紙書いてますが、とにかく徹底してユダヤ教徒の中で教えられていた立法や伝承に忠実に生きた人です。一人芝居熱心であった。皆さん15、16とありますが、しかしとあります。このしかしはすごい。大きく転換したしかしです。読んでいますと15、16とありますが、途中まで言いますと、しかし母の胎にいる時から私を選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を私に示して、異邦人、そこまでしておきましょう。御子を私示してとあります。神様が直接介入してくださったと言った。 開始前と開始後がぐらっと変わったという。ここを読んでみても分かるんですが、開始前は私は私は私がと言っています。私はこうした、私はこうやった。ところがその後は恵みによって召し出してくださった神がと、神様がと言っている。神様の恵み深い、主権的と言いますか、神様が主導権を持って働きかけてくださって私をこうしてくださったのか、どうしてくださったんですか。母の胎にいる時から私を選び分けてくださった恵みによって、もう神様が、まあユダヤ教徒として熱心にやってきたけども、ずっと遡っていったらお母さんのお腹の中にいる時から、熱心だったから、物心つく前から、母の胎にいる時から私を選び分けておられた。イエス様もおっしゃってますよね、十字架におかかりになられる前に、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。これイエス様の言葉ですよ。まるで自分で選んだかのように思い込んでいるところありますが、イエス様は私があなた方を選んだ。キリスト様が選んでくださったの。そのイエス様のお言葉を思い出すかのように、パウルは母の胎にいる時から選び分けられていたと言います。そして恵みによって召し出してくださいました。恵みによって召される、まあ、証明を与えられるということもありますが、もう誕生以前からちゃんと神様が選んでおってくださった。彼はダマスコに行く途中で復活したイエス様に出会ったんですが、そして彼はまあ、この辺ちょっと時間の関係で今開けませんけれども、使徒言行録の9章を読んでいきますと、もうすぐもう救いに預かった直ちに、まあ、宣教者として召されている記事を見ます。もう証人となるために私は選ばれたんだということを言っています。イエス様の御言葉を申していますね。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。あなた方は行って実を結び、その実が残るように。だからそこは出てきなさいというイエス様の招きの言葉そのものにパウロの生涯にもなされた。そして、御心のままに御子を私に示して、異邦人に御子を告げ知らせるようにされた時とあります。御子を私に示してくださった、恵みによってイエス様が救い主であるということを明らかにしてくださったということです。今朝この記事を読んで皆さんどう受け止められます？私とは遠い存在の人だなと思って生まれますか？あ、パウロはね、特別に選ばれて、まあ、聖書に出てくるような人ですから、世界宣教のために用いられた歌だから、あの人は特別、私はそうじゃない。そして読み過ごして、ここは、あ、聖書にそう書いてあるだけだなと思って終わるんだろうか。考えてみたら、多くの人たちは、ある方はご家族を通して、ある方は友達を通して、ある方は奥さんを通して、いや、ご主人言わないで、ご主人を通してというふうに言ってもいいかもしれませんが、他の人々から福音を聞かされることによって信仰に導かれること多いでしょう。そういえばパウロだってね、まあ、復活のイエス様に出会った後も、すぐアナニアという彼を導く人はちゃんとおったんです。その後バルナバという人によってちゃんと伝道者としてこう導かれていくというのは、これも使徒言行録の9章10章11章と読んでいく必要がありますが、あ、ちゃんと人がいたじゃない。なのに神様から直接だ。パウロは言うんです。突き詰めていけば、確かにそうしたアナニアとかそういう人がいた、私たち自身もあの人がいた、この人がいた、牧師がいた、伝道師がいた、いろいろあるでしょう。しかし私のうちに信仰を与えてくださったのは、私を選んで 私を召し出して、そのことを示してくださったのは聖霊なる神なんだ。誰もね、これができたら私簡単だなと思うんですが、まあ、石崎先生横に、石崎先生、あんた、まあ、救われる前の石崎先生想定してですね、あんたイエス様信じなさい、まあ、そういう勧めも森山先生からあったかもしれないけど、でも先生のうちにそのイエス様を明らかにしてくださったのは神様の方からなんです。人を通してであるかもしれないけど、信仰の目を開いてくださったのも聖霊なる神、私たちが心を開くことができたのも受け入れることができたのも、誰でも聖霊に乗らなければイエス様を主と告白できないんです。パウロ自身にもあのダマスコ途上で復活の主が、まあ劇的なといえば劇的ですけれども、それを明らかにしてくださった上からなんです。これは私たちも変わりません。いつの間にかクリスチャンになっていたという方にあっても、やっぱり上からなんです。すべて恵みの主によってです。すべて恵みの主によってです。どうぞそのことを私たちは忘れてならないと思いますね。いつの、私今日のお祈りの中にも思わず忘れがちな自分だと祈ってしまいましたけれども、あんまり忘れがちなんです。ああ恵みの主によってだ。さてパウロはその後どうしているでしょうか。御子を私に示してという次からな、もう一度読んでみますね。16節の、まあ、15、16後半ですが、異邦人に御子を告げ知らせるようにされたとき、私は人に相談することはせず、また私よりも先に人となった人たちがいるエルサレムへ登ることもせず、直ちにアラビアに出て行き、そこから再びダマスコに戻ったのです。いわゆる改心したパウロはその後2つの衝動に駆られているんです。一つは自分の身に起こったことを直ちに他の人にも知らせたい、告げ知らせるようにされた時ってあるんですよ。抑えきれない、若い人たち、あの、この喜び抑えきれないって歌うでしょ。もう抑えておくことはできない、知らせたい、そういう衝動がありました。とともに、もう一つは、ここはあのまた、宣教書も書きましたが、使徒言行録の9章の20節からずっと読んでいただくと、この流れが見えてくるんです。ここだけ、このガラテヤの信徒だけしか書いてない一句がアラビアという言葉です。3年間、18節、3年後にとありますから、3年間。まあ、ブランクのような期間があるんです。別に彼はぼーっとしてたわけじゃない。最初にあのダマスコの登場で使われて、ダマスコでそのこと語って、すぐちょっと少しくの間エルサレムに行くのをやめてですね、ちょっと空白時間があって、その後使徒言行を語っているんですが、ガラテヤの信徒の手紙、それはアラビアに知り添えた期間を書いた順番になると、そうなんです。何してたんでしょう。ある意味では一人になって、このようにダマスコの途上において、このように復活の主が私に現れてくださって、この選びと召しと救いに預からさせてくださった。どういう意味があるんだろうかな。深く考える、黙想する、ああ、そのような時を持たせていただきたいという衝動です。英国のある学者はですね、こんな表現を使いました。隠れ込んで出ていく、隠れ込んで出ていく時だ。確かに救われてダマスコでちょっと語ってるんですが、すぐに直ちにアラビアに出ていき、そして再びダマスコへ戻った。しかも人に相談することをせず、私よりも先に人となった人たちがエルサレムへ登ることもせずと、これも恵みによってイエス様から総裁してくださったと言っている。アラビアというのはですね、ダマスコというのはあのガリラからずっと北の方ですね、その東の方に行くとアラビアなの、相当の荒れ地という荒野です。 賑やかなところじゃない、静かに神と共に過ごせる場所、もちろんそこで礼拝もし、まあ、当時はまだ旧約聖書が中心ですけれども、聖書を読み祈り、そうした時言葉を変えればイエス様が自分自身に成してくださったこの恵みの救いの技をどういう意味があるんだろうかな、なぜなんだろうかな、イエス様との親しい個人的な交わりを深め、静かに黙想する中から確信へと導かれる時を与えなさったということです。そして3年後に公の働きに就いたわけですね。まるでこの期間イエス様を独占するかのように隠れ込んで、深く主の見てに落ち込んで、あるいは孤独の時を持ったんです。皆さん、私たちは孤独を嫌がりますね。あえて言葉を使えば、孤独と孤立は違うっていうこと。クリスチャン孤立しますと、神様見えなくなる。自分の本当の姿は見えなくなりますが、神様の前に一人になるときってすっごく大事なんです。あえてそれを私、孤独っていう表現を使います。そのことが大事だと言ってるのが、直接語っているのは、今日宣教師にその話を書いてきました愛家の3章26節から28節、こんなこともあります。ちょっと聞いてください。エレミアという人が非常に苦しい中で、試練の真っ只中で何が大事かと語っている一節なんです。ちょっと読みますから聞いてくださいね。愛家3章、旧約聖書愛家3章26節、主の救いを目して待ち望む者に恵み深く、若い時に首輝きを負う者に恵み深い、主に首輝きを負わされたなら黙って一人座るがよい、黙って一人座るがよい。今日のクリスチャン、これ忘れかけてるんです。そこで深く主と交わる。ああ、今この救いを私のために 何でしてくださったんだろうかな。そういえばあそこで私は以前はこんなことに熱心だったけども、ああ、それは間違っていたんだな。一つ一つ確認し、ああ、イエス様が恵みによってこれをしてくださったんだということを確信したときなの。アラビアに退いたとき。ああ、一人ならないったらもう教会来るのやめて、誰とも交わらない。そういう意味じゃない。礼拝の真っ只中で過ごす。私それは日常生活しながら主の前に一人になるっていうこと、これは救われた時だけではなくて、私たちの信仰生活の歩みでこれを繰り返しさせていくことが必要だと思いますね。ちょっと時間が許されていますから、この話することを許してください。私はイエス様を信じた時、8月29日にイエス様を信じますと言って、聖餐式に預かりたいから洗礼準備会、この話よくしますが、悩むまで11月の10日に洗礼を受けて、体が大きいもんですから、スウェーデン来た宣教師が、私より大きな方でしたから、洗礼授けてくださって、洗礼層からこの洗礼層にあるようにパーッと上がった時に、何て言われたか、あんた伝道者になりなさいって言われた。何にも分からなかった。何のことかなと。でも、一人の宣教師を通して、伝道者になりなさいという言葉、ずっとそれから5年半続きました。折に触れてそれを思い起こしたんです。何のことかな。これは私の場合ですよ。皆さん、みんな同じように考えないでください。私の場合ですが、その伝道者に、洗礼を受けたその時に、伝道者になりなさいと言われた言葉が、ずっと私の脳裏に、会社生活しながら、もう徹夜しながら仕事したとき、ふっふっと思い出した。5年半後に、主から導きをいただいて、伝道者として導かれました。これは私の場合です。ある意味で、5年半がアラビアだったかなと思っています。いや、今もあるんです。何かあることに、神様は今この御業を成していらっしゃるな。ふっと一人になって神の前に問いかけるとき、この孤独は大事な孤独です。この礼拝の真っ只中で、いや祈祷会で祈る中で、いや個人個人デボーションする中で、家庭礼拝する中で、神の中に駆け込むということ、非常に大切なんです。パウロのアラビア生活は私にとって 折に触れてそういうところを通させていただくんじゃないでしょうか。仕事の真っただ中かもしれません。恵みによって信仰の確信へとそこで導いてくださる。愛する皆さん、もう一度この原点に帰らせていただこうじゃないですか。もし私たちの信仰生活がマンネリ化しているようだったら、そこに帰らせていただきたいと思う。ああ、そこでこのことをなされたな。御言葉を持って確信へと導かれる。神の中へ隠れ込む。これをそうさせてくださるのも主の恵みです。パウロと一緒じゃないですよ、全く。パウロはパウロ。変わらせけ変わらせ。一崎先生は一崎先生。愛する皆さんお一人お一人。どうぞ。もう一度私たちは、こうした恵みによるんだということを確認させていただくじゃありませんか。
お祈りいたしましょう。
主よ、あなたの愛の真実は変わりません。その恵みは尽きません。救い主イエスキリストの選びと召しによって、十字架と復活の主の救いによって回収の恵みに預かっておりますことを感謝します。その救いの大きさに、自らの貧しさと小ささを知らされ続けます。深く主ご自身の恵みに陥らさせてください。そのところから、今までよりも広く、今までよりも深く、福音をお届けする一人一人として使わせてください。恵みの主に感謝します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場を恵みの座、祈りの座とさせていただきましょう。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。3月の第一聖地でありますので、3月に誕生を迎えなさった皆様のために祝福のお祈り時を待たせていただきます。いつものように、3月に誕生を迎えなさった方、その場にご起立いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。それでは礼拝順序にも書きましたが、今日は箴言3章5節から6節を開かさせていただきました。旧約聖書の箴言3章5節から6節お読みいたします。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼るな。どのような道を歩むときにも主を知れ、主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。お祈りをいたします。あらゆる恵みの源でいらっしゃる主なる神様、主イエス様の十字架とご復活の上に、あがなわれて神のものとされておりますことを改めて感謝いたします。主を恐れ、主を信頼し、任せて従う者に、主の御心の道を歩むことを許しておってくださいます。続けて、イエス様を愛し、教会を愛し、隣人を愛し、そしてご家庭と教会において互いに愛し合う交わりを豊かなものにしてください。お一人お一人の霊と心と体とお守りくださるように、真実な主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。おめでとうございます。ごめんいたします。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美いたします。賛美歌441番、信仰を持て。賛美歌441番を賛美します。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。愛する天の父なる神様、こうしてあなたの御言葉を聞く機会を与えていただいていることを感謝いたします。主よ、黙って一人座るがよいと、この朝私たちは本当にあなたの一方的なご愛の中で恵みの中にいていただき、その中に浸って日々ゆったりと、もしかしたら生活をしているだけにとどまっていたかもしれません。また悩みがあるとき、苦しいときにあなたを見上げはしますが、このところからどうしていいのか分からずに過ごしていたかもしれません。主よ、今私たちに必要なことは、一人本当に黙してあなたの前にもう一度膝をかがめ、主よ、あなたから受けたこの恵みの大きさをもう一度かみしめるときの必要なことを教えていただきありがとうございます。どうぞその時を持ち、そのところから本当にあなたに救われたこの喜びに満ちあふれて、もう一度あなたから与えられた賜物を持って使わされた場所で、私たちの使命に生きていくことができますように、一人一人を励まし、このところから私たちを導いてください。恵みに感じてお預かりしたものの中から、あなたの今からお返ししますけれども、この献金をもってあなたのご聖戦のためにお持ちください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、河原崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。どうぞお座りくださいませ。